この箇所はですね、いわゆるよきパリサイ人、なんていうかな、いろんなところで使われる言葉ですよね。サマリア人の、当時サマリアの人たちというのはですね、非常にユダヤ人とは対立関係がありました。ですから、私たちはですね、これをどういうふうに考えればよいか、一つのヒントとしては、第二次大戦前の植民地支配をしていた朝鮮半島の朝鮮の人と私たちの関係に少しなぞらえることができるかもしれないと思います。まあ、日本の植民地支配というのは非常に激烈なものだったようであります。そこで私はある一人の、女性の話をしたいと思います。その女性はですね、いろんな出来事がありましてね、最初は割と裕福なところに生まれたんですけれども、父親が4年患いまして、財産がほとんどなくなってしまいましたので、女子中学校を出るときに、福岡で働くこともできたのだそうですけれど、当時は外地といいまして、いわゆる植民地の方に出かけていって仕事をしますと、外地手当というのが初任給の給与とほぼ同額出たということなそうです。いわば給料が、当時の相場の2倍もらえたということで、そこに行こうということになりまして、現在の北朝鮮のですね、江南という町、ハムフンと現地で読みますが、そこにですね、窒素の水俣工場のですね、窒素がありますね、あの親会社が当時東洋一という化学工事を作ってたんですね。それはそれは大きなところで、端から端までは鉄道の駅が3つあったと言われておりますから、その広さですね、想像絶するような大きなところだったろうと思います。でそこにですね、就職が決まりました。そして、進める人があって見合いをして、日本人の男性と結婚しました。外地ではありますけれどもね、日本人同士で結婚する。それで、子供を設けました。男の子でした。それからまた2年ほどして双子の男の子を設けました。これで3人ですね。でその時にですね、8月15日終戦という出来事が起こったわけです。それまでの日本人の支配というのは非常にひどいもので、例えば日本人がグループのリーダートップ、その下に労働者たちがいる、時には酒も飲まないといかんということになり、酒宴を開くんですけれどもね、共に酒を飲むことは禁じられていたそうです。なんで朝鮮人と一緒に酒を飲まないかんかと、こういうことですね。それで、金もしくは酒を用意してですね、これで飲めというわけで渡すわけですけれどね、ひどい人はですね、このお金をですね、手渡しにしたい、土間にバーンと投げて拾わせる、そしてありがとうと言わんかというですね、そういうふうな精神的な非常に屈辱も与えていった。それから一切のハングルはダメですね、日本人に対しては全部日本語で喋らなきゃいけません。日本人がハングルを使うということだって、これはありえないことなんですね。そういう日常だったのが8月15日を境に真逆になってしまいました。つまり今度は朝鮮の人たちに何か日本語で話しかけてもわからない、わからない、私は日本語わからない、いやわかるんですよ、わかっているんですけれども、もう使わない、あなたがハングルを喋ったらいい。それでその女性はですね、前にもっとちゃんと勉強しておけばよかった、簡単な挨拶ぐらいはできるけれども、込み入った内容になったら全く会話ができない。そうこうしているうちに引き上げるということになりました。北朝鮮から歩いて、朝鮮半島を渡り、そして釜山から福岡に船に乗って帰ってこなきゃならなくなったわけですね。この途中の苦労というのはものすごいものがあったといいますと、同時に不思議なこともいっぱいあった。帰ってくる途中でですね、ソ連の戦車部隊と出会ったわけですね。ソ連のは戦車国の方ですね。そして200人ほどの隊列の中にその女性もいたわけですけれど、夫人もいたわけですが、 泊まれと。俺たちは今晩、まあ、酒飲みの会をするから、まあ、女の子を5人ほど出せというふうなことですね。まあ、それがただのお酌で済むはずがないことは誰でもわかるわけですけれど、5人ほど女性を連れてこいと。どうするか。まあ、効率ってなりますね。その時その女性は25歳、子供3人抱えてますけどもね。で、3人の女性が、私たちが行ってくると言って手を挙げたそうですが、その3人は実は全部ですね、売春婦と言われた人たちでした。当時、その日本の植民地の中でですね、売春をしてといいますかね、そういう、まあ、公的に認められたところがやっぱあったわけですよね。そこで、まあ、春を売っていた人たちが、お客様と思えば大したことはない、私たちが行ってくる。それまでバカにしてたんですけれどもね、神様に見えたそうですよ、ね、涙が出た、ありがとう。それでも二人足りませんね。それで、向こうの将校がですね、女性を並ばせてこう、ね、お前これですね、私の母も並ばさせられたそうですよね、その時ですね。で、私の母はですね、気量があまり良くないということが悩みだったんです。確かにですね、写真を見ますとね、美人ではありません。少し目が細くてですね、つったように見えるので、意地の悪いような顔にも見えます。若い頃というのは分かりませんけれどもね、写真を見る限り、決して美人ではない。それで祖母にこう言ったそうですよ。女の子を産むんならなんでもうちょっとマシな顔に迷ったかって言って悪態をついたことがあるんだと。まあそういうのはですね、コンプレックスになってたのでしょうか。まあそれがまあ弾みで、勉強はよくしたそうなんですけれども、顔には自信がなかったんでしょうね。でドキドキしながらですね、こう迷っていたら、顔を見たなりスッと向こうに行った。もうこの時ほど祖母をですね、つまり母をに感謝したことはなかった。よくぞ美人に産んでくださいですね。まあ皮肉な話ですね、はい、美人であれば来いって言われたんだろうに、そんなに美人でもなかったので通過していった。もうありとあらゆる価値観が逆転したというんですね。まあそうこうしているうちに、ずっと歩きと詰めて歩きますが、私コウスケというんですけどもね、コウスケね、人間じゃね、水でできとんばいと、うん、真っ先にね、乳が止まる、うん、自分が栄養失調ですからね、そしたら汗が止まる、うん、汗が出なくなる。でずっと歩いていくうちにですね、後ろの人が、あんた背を取る子はそれ死んどるよ、そういえばですね、泣き声がしないなと思っていたんですけれどもね、3歳の子は手を引いてるんですが、その生まれてない子はですね、2人を背負ってるでしょ。それで死んどるよ、死んどるじゃないのって言われて下ろしてみたら、やっぱりもうこと切れていて、まあ栄養失調ですよね、母親の血が出ませんのでね、結局はそれで死んだんだろうなと。それでですね、人間の体は本当に水でできてるということを言うんですがね、汗も出らん、そしてね、悲しいんだけど涙も一滴も出らんばいと言うんですよ。悲しいんだけどねって、うん、人間ってね、水でできとんばいって言うんですね。でとにかくもう隊列についていけないので、先に行ってください、まあ、200人ぐらいの隊列が先に、後で追いつかないよって言ってきますね。で大きな木のところにもたれがかかっても何にもする力がないわけですよ。まあこのまま死ねた方がマシかもしれんという思いですよね。生も根も突き当てた。夕方になったんだそうですけどね。その時に向こうから馬車でやってくる人たちがいて、夫婦のようだった。で、馬車を止めたらですね、まあなんと驚くことに、日本語でどうしたんかと声をかけてくれた。明らかに朝鮮の人ですけどね。朝鮮の人でしょ、うん、そうだと。どうして日本語で言ってくれたんですか。いや、引き上げているんだから日本人だろうと。どうしたんか。 子供が死んで穴を掘って埋めきらんからじっとしてるんだと、まあ、それはかなかわいそうに気の毒な、穴を掘ってあげようと言ってですね、穴を掘ってくれたんですよ。その時に私の母はこう言ったそうですよ。すいません、もうちょっと大きな穴を開けてもらえないですか。なんでだ、私とこの子そこに紐がありますから、首を絞めて殺してください。もう日本には帰りきりません。もう家族一緒にここで埋められた方がマシですと、まあ、そういうふうに言った。ですからもう少し広い穴を掘って私とこの子供も殺してください。何も恨みません。日本人は本当にひどいことをしました。ですからあなたたちが日本人の一人を殺したところで何も心に病むこともありませんと、こういうふうに言いましたところ、あなたはね、今子供を失ったことで冷静になってないと。私たち夫婦も結婚してすぐに子供ができたんだけれども流産してしまった。その時にもう夫婦でどんなに泣いたか、どんなに悲しかったかが私たちは分かる。今は子供に恵まれてね、たくさんの子供がいるんだよ。見たところあなたはね、若いからまた子供を産むこともできるよ。その時母は25歳でしたからね、まあそう見えたんだと思います。だからそんなこと言わないでさ、子供を、その死んだ双子をですね、埋めたらここに山がある、ここに木がある、また来ることがあったら覚えておきなさいと言ってですね、それから喉も渇いているだろうからというので、キュウリをたくさん出してきてくれて、食べなさいって言って、いやいや、もうそんな、ということを踏まえに、もうその3歳の子が、お母さんおいしいよってポリポリポリ食べてて、もうしょうがないからいただいた、まあそのおいしかったことですね。感謝の気持ちがあるけど涙が出ないんですよ。やっぱり人間は水でできてるんだというんですね。でそのような時にですね、少し正気づいて、どうしてあなたたちはこんなに、私たち日本人にね、あれほど朝鮮半島でひどいことをした日本人に優しくするんですかと聞いたところ、私たちの宗教の教えがそうしなさいと言っているからだと、こういうふうに言ったというんです。その人たちに宗教があり信仰がある、その信仰の教えがそうしなさいと言うからなのだというんですね。不思議な宗教もあるもんだ。いや、敵だったものにね、こうやって、優しくする、変な宗教だなとその時おふくろ思ったわけですね。まあ、しかしそれで元気を出してとりあえずは帰ってきました。残念ながらその後ですね、その上の子は連れて帰ったわけですけれどもね、実家の大分の方が実家だったんですけれども、そちらの方とでうまくいかなくなり、母は子供を置いて出ることになってしまいました。里が私の田川ですからね、そこに実家がありますので、子供を置いて、実家に戻るということになったようなんです。30ぐらいの時だったと思うんですね。そして、働き口が見つかり、実家からほど近いアパートを借りてですね、生活を始めましたところ、隣にいたのが私の父親ということでですね、まあよくあります、できちゃった昆虫じゃないかと思うんですけどね、見ますとね、2人の席は私が生まれた後に入ってますので、まあ今風に言うできちゃった昆虫なのかなとも思うんですが、まあとにもかくにもですね、そうやって私が生まれたという次第でした。ですからその朝鮮の農夫の方がいなければ私は生まれてなかったということになりますね。まあ、そのことは母から常に聞いておりまして、朝鮮の人をバカにしたらつまらんよ、いい人がいっぱいおるんやからと、ね、それは悪い人もおるかもしれん、だけど日本人もありてポロがね、日本人もいい人おるかもしれんけど、そこで判断したらダメだというふうに常々言われておりました。田川というところは、在日の方が大変多いところなんですね。強制連行の話もありましたが、そこで、まあ、コミュニティを作っていますからね、遠くからでもそこからやってくるわけです。そして、ちょっとまた異質な、ね、文化も、感じますよね。で差別というのもまた出てきますが、まあ、そういう中で私も育ちましたけれども、そういう人たちを決してバカにしたらならんって言って、言われてきました。父が具合悪くして 福岡の病院で看取りまして亡くなりました。その時私はですね、目の浜バプテスト教会の方に世話になるようになっておりまして、そこで結婚もしました。いろんな出来事がありました。私はすぐですね、牧師になりたいという思いがありまして、当時福岡教育大学の3年生でしたが、もう学校を辞めて西南の進学校に行くと言ったところを、まあ親父から怒られましてですね、2つ理由があると、大学を途中で辞めるって何てことかと、でちゃんと教員になって社会経験せんと牧師のような仕事はできんぞと、いろんな辛い苦しい人と話するのに、何がそんな経験もないのにできようか、まあ教師をね、そこそこやってそれから考える、まあそうかなとも思いました。その頃に進学校には泉先生とかですね、片山先生がおられた時代なんですね。まだ進学生として、寮におられた時代なんですが、それで少し、ストップになりました。結局神様は35年間、まあ、私にお預けをすることになり、53歳になってやっと行くことができたんですけども、まあ、モーセは40年ですからね、5年ほど足りませんが、まあ、長く長く待ってやっと進学校の門をくぐることができました。それで父親が具合が悪くなりましたから、福岡での病院で、まあ、目の浜の関係者の方の知り合いの教会、あの知り合いの病院でですね、そこで、亡くなりまして、それを機会に、まあ、母親も家を払ってこっちに来ようということになり、福岡で生活するようになりました。で葬儀を目の浜の教会でしてくださったことが、本当は父親全くキリスト教とは関係がなかったのですが、いいよということでしていただいたので、母もすまないと思ったのでしょうか、私より先にですね、さあ礼拝に行くよって言ってですね、自分の聖書も買って、自分の賛美歌も買ってですね、私の方がうろうろしようと、何しようとね、不信仰者見えるとか言われてですね、さあ行くよって言って、私 の, あの孫と一緒にですね出かけていきました。奥村俊夫先生のですね、義理のお父さんにあたります三福先生という方が協力牧師でおられまして、毎年この終戦の頃にはそのための説教をなさいます。そしてちょうどですね、この箇所に説教の箇所が当たって、その時に母が残した手帳の中にですね、やっと分かったと、朝鮮の農夫の人たちはキリスト教徒だったんだと、彼らは御言葉を実践したんだと、やっと分かったと。母が死んでからやっとその書き置きが分かったんですけれどね、日付見たら分かりますからね。で、まあそういうことがありました。母が洗礼を受けようかなとかって話をしたことがあるんだけど、まあお前が牧師になってから受けようか、お前から受けようかね、なんていうその話をしたことがあったんですけどね、その前に急に病に倒れまして、亡くなってしまいました。本当に不思議なことにですね、父も母もですね、どちらもキリスト教徒ではないというか、あまりそういうところの縁がなかったのにですね、十字架の骨壺に入って、今福間の教会にですね持ってきてますけれどもね、不思議なことだなと思いつつしております。私たちはですね、論語読みの論語知らずという言葉がありますね。そのまま聖書読みの聖書知らずという言葉を使ってもいいと思います。言葉は知ってるんですね、出来事は知っていますけれど、実践するのは難しいですよね。最大の私にとっての難関が、何時の敵を愛せよという言葉ですよね。愛せるんなら敵じゃないでしょうとイエス様に言いたいですよね。それは無理ですよ、無茶ですよと、自分に仇をなしたものをね、許すまではできるかなと思うけれどもですね、愛せよってそれは無理、まあ、若い女の子風に言うと無理というやつですよね。でも無理でしょうと。でもそれでもね、愛するようにしろというわけでしょう。ヤクザの世界ではですね、親分がカラスは白いと言えばカラスは白いんだという世界でございということを聞きましたが、キリスト教の世界でもね、イエス様がカラスは白いと言えば、私たちははい白をございますと言わないかんのかなと、敵を愛せと、でできません、いやけどお前俺の弟子になったんだろうが、そうなるように努力しろと、まあ、こういうふうに、ね、言われているのかなとも 思いますが、なかなか実践は難しい。しかしこの御言葉の実践がずっといろんな形で、時にはですね、キリスト者でない人を経由して、そして形になって現れるということがありますね。私がですね、バプテスマ受けるよって電話をして、目の浜の教会で受けるよって言った時に、母は、うん、そうね、うん、まあよかったねっていうような感じだったんですが、実は父親と大喧嘩したんだそうですよ。私知りませんでした。親父が死んだ後聞きました。どうしたん？私は実は長男です。というか一人っ子です。父親もまた長男でした。ですから家というものをこう、そこの宗教を守らなければいけません。浄土真宗です。で、それをどうするのかと。うん。康介がクリスチャンになったら墓はどうするのか。墓のこととか考えるとあんたがバカだいとかですね、僕は言ったらしいんですけど、もうとにかくその親父はその、いやそらつらつまらんって言ったところ、母親はですね、私の本棚からですね、公民の教科書ですね、中学校のあれを持ってきましてね、あの後ろに日本国憲法が書いてあります。で、信教の自由というところに赤線引いてですね、康介あんたもう成人したんだい、あんた憲法批判するとねって言ってですね、かばってくれたそうなんです。全く知りませんでした。後から聞いた話でした。ですが、まあそのおかげでクリスチャンにもなれましたし、まあ今こうして牧師として皆さんに御言葉を伝えることができるわけでしょう。その時おふくろは全然キリスト教とは関係のない世界で生きてきました。それからまあその朝鮮の農夫のことも不思議だとは思っていましたけれど、まさかそれがキリスト教と関係があるとは思ってなかったと思いますね。私たちは目の前で起こるすぐの出来事に、結果を見たがるものです。しかし蒔いた種っていうのはですね、すぐに芽が出るとは限りませんね。まあ少なくとも私たちがよく食べる果物や野菜ですらですね、1年はかかりますね。桃栗3年柿8年ですかね、とも言いますよね。それから自分が亡くなってしまって次の世代にですね、やっと花が咲くことだってあるじゃないですか。考えてみれば2000年前に起こった出来事、イエス様の出来事がこうやって継承されて、今私たちも聖書を自由に読むことができるですね。私驚きましたが、あの長崎の隠れキリシタンの人たちのですね、あの話で一番協力したのは誰か、実はお坊さんだったそうですよ。お坊さんが見て見ぬふりをし、時にはごまかして、いい檀家に入っときなさい、あなたたちの信仰はちゃんと分かってるからと、この帳面に名前だけは書いときなさいとやって守ってきたのだそうですよ。そういうお寺があったらばこそ、近況の中ですね、キリスト教というものを保つことができたですね。仏教とキリスト教は敵対関係にあるように時に見えますけれどね、そうではない。同じ宗教者としては、これは大事な教えをこの人たち一生懸命守ろうとしているということが分かるんですね。これもまた不思議な出来事であります。神様は私たちの人知をあるときはぴょんと軽々と超えてしまいますね。私たちは目の前のものしか見えません。ですから良かった悪かったっていうのはそこでしか判断しないんですけどね、気がつけば、ああそうだったのかということがあります。最後にこの話をして終わりたいんですけれど、この前牧師の小さな集まりがありましたがね、そこでカトリックの方もおられました。でですね、隠れキリシタンのですね、あの教会がいっぱい、世界遺産になったでしょ。である島がありまして、その島は8割の人がカトリックなんですよ、クリスチャンですね。よそから来た人がキリスト教徒じゃないぐらいで、ほとんどがそうで、朝ミサったらもうそこに300人から集まると言います。もう子供もいっぱい集まる、羨ましい話ですね。そこでですね、ですがその街道はもう古いものですから、耐震とかそういうその観光地としての設備としてはダメなんですね、危ないんですね。何か事故があった時は大変でしょ。それで、内部をやり替えなきゃならないと見積もりを出してもらったところ、1億3000万という金が必要ということになりました。 で村中全員集まって出せるから全部出せってことになったら、それでもすごいんですけどね、7000万集まったっちゅうんですよ。これもすごいですね。でとりあえずこの金で、工事してくれる業者を探そうということになり、後からどうやって払えるかわからんないけれども、とにかくやってくれんかって言ったら、やってくれる業者があって、先にも改修工事はきちんと終わったんですね。さあこれからどうしてね、その支払いをしていこうかと悩んでいた先に、ほとんどの方が漁師です。とにかく見たことも聞いたこともないほどブリが取れたんですよ。もう網が切れるかと思った。大豊作だったんですね。それで割戻資金、配当金があった。それが一所帯ずつおよそ70万ずつ。よかった、ね、翌年もですよ。そしてとうとうですね、残りのお金は全部それで完済してしまう。不思議なことがあるな。いや、ペトロさんの話があるじゃないか、網を入れてみろって、ね、イエス様言われた。いや、こんな日に網入れてもイエス様は漁師じゃないからね、わからないでしょう、ダメですよって言ったけど、うるさい、とにかく入れてみろってね、あの話を思い出したんだと。神様の技ってすごいよねっていう話を聞きました。その方たちが苦しい時は苦しい時でみんなと集まって祈りをし、嬉しい時は嬉しい時で喜びを語り合った。そのことからやっぱり生まれてきたご褒美なんだろうなと。信仰のない人にとってみればね、単なる偶然、しかしこういうことが私たちにとっては本当に嬉しい喜びですよね。私たちもまた何か嬉しくなりますね。いい話聞いたなと思ってですね、喜んで帰ってきたことがありました。辛い時はイエス様が横に来て慰めてくださいます。嬉しい時もまたイエス様が横に来て一緒に笑ってくださいます。イマニュエルの神、マタイの福音書は最初と終わりに、神は私はいつも共にいるよと告げてくださっているじゃないですか、ね、いつまでも私はいるよ。大きな恵みです。今就活という言葉が流行っていますね。最初は就職活動だったんですけれどね、それが死ぬことの就活になりね、そう、面白い話がありますよ。どことこのとこの息子がね、大学もうすぐ卒業するんやけど、就活始めた場合中堅、もうあの世に行くこと考えとんとかになって大学生ですからね、就職活動ですけどね、死ぬ方の就活の方が流行っちゃいましてね。で私、会う人会う人に言うんです。就活って何だと思いますかって。財産をね、喧嘩しないように分けるとか、あるいはその自分が持ってるいろんなものをどう、捨てるとか、それはね、現象ですよね。で自分自身はどうか、私はこういうふうに言ってるんです。あえて私は牧師だから、本当はキリスト教、ね、知ってほしいし見てほしいけど、それはちょっとそこまでは言いますまい。南無妙法蓮華経でもよろしいですよ、南無阿弥陀仏でもいいです。もっと言えば神も仏もない、こんなものは人間の頭が作ったデタラメだと。これをですね、無神論と言いますけどね、これ無神論教ですよ、宗教ですよだって科学じゃないですよ、ね、いるもいないもどちらでもこれは宗教です。ですから無神論という宗教でもいいです。研究してください、調べてください、お坊さんのところに行ってお話聞いてください。教会に来れば牧師が話しますよ、福間に来れば私が話します。そしていろんなことをね、聞いてください。そしたら自分が、ああもうすぐ息が切れるな、ああもうすぐこの世とはお別れだなという時に迷わなくて済む、混乱しなくて済む。一番寂しいのは、うわーどうなるとかいな、どうなるとかいな、どれになるとかいなって混乱の極みの中で息が切れていくのはちょっと辛い。私たち生まれる時混乱してないんですよ、気がついたら生まれてるんですからね、何も混乱していないけど、死ぬ時はひょっとすると混乱して死ぬかもしれませんね。天皇陛下万歳って言えばいいのか、お母さんって言えばいいのか、南無妙法蓮華経って言えばいいのか、分からずに死んでいくこと 当然ありますよね。だから求めてみてください。求めたらね、与えられるんですよ。聖書に書いてあるんです。求めよさらば与えられん。だから一生懸命いろんなところに顔を出してみて、本も読んで、そういうテレビもありますよね、心の時代とかいい番組いっぱいありますよね。ああいうのも真剣に見ませんかとお勧めしております。これが本当の就活だろうね。私には自信があります。そうやって就活をされたら絶対イエス様のところに来られるはずだという強い自信が実はあります。ですから何もしなくてもおそらくちゃんと勉強されたら、だからあえてイエス様教会に来なさいって言いません。はい、ここはちょっとずるい手です。おいでおいでと言われると呼び込まないといけない宗教なのかなと、ね、思いますよね。買って買って買ってっていう商品はいやあんまりいい商品じゃないよ。黙っとってですね、欲しくなるまで待つですね。自信があります、はい、教会はぜひ文句言ってくださいって、そういうふうなお話をすることが大変多くなりました。高齢の方ぜひですね、私は福間のおじいちゃんおばあちゃんに言っております。今こそあなたたちの時代です。トラクトが配れなくなりました、ね、なんか特別伝道集会の時も何もできません。だからもう私なんざダメですというふうに思いますね。福間教会2階の教会堂に行くまで、私が住んでおります牧師館に行くまでにたった20段の階段がありますけれどね、立てた時これが上がれなくなるとは誰も一人も思ってなかったと思いますよ。エレベーターつけようと言った人がいたんですって。バカだれってこんなもん上がりゃいいやないかって言って今の福間の街道立ったんですけどね、誰も上がれません、はい、もう80超えたら無理です、はい。まあ、そんなこんなでね、心が弱っていて年を取ったから何もできない、違いますよ。今周りにいっぱい死んだら土下になるっちゃろうか、財産土下すりゃいっちゃろうかって、迷う悩むお年寄りばっかりでしょ。今こそね、そのお年寄りに向かって伝道する時ですよ。いや伝道するって言ったって私は今からギリシャ語やらヘブライ語やら習い切らんばいそんなことない、ニコって笑って生きるだけです。何も言わんでいいです。あんたなんでそれニコニコしとうと、辛かろうも苦しかろうも嫌なことがいっぱいあろうも、あるよ、あるある、いっぱいある、腹が立ってしょうがないこともあるよ、だけどね私には神様がついておけと言ってニヤッと笑えばいいんですよ。どうしてあんたそんな気持ちになると、教会に来てみるはい、行っていいとしめしめですね。一番今高齢の方たち、まあ、高齢の方たちがまた悟ると若い人たちに命の大事さを教えることができるじゃないですか、ね、自殺を止めることもできますでしょ。これは年を取られた高齢の方たちがなせる技ですよね。若い者が言ったってあんまり、大したことがないように見えますね。ぜひぜひぜひ、そしてね、自分のお葬式はこんな風であってほしいな、葬式のコーディネートもいいですよ。ビデオレター撮りましょうか。本日はお足元のお悪い中ね、あ、晴れてる、どうかなわざわざ来てくれてありがとう、お香で持ってきた、まさか5000円じゃないよね、1万円ぐらい入ってるよねって言ってですね、自分の葬儀、そして神様を信じるものになってねという一言があったらどんなに素敵でしょう、はい。私たちはいつか死ぬのです。仕方がありません。もう死なないでおれる人はいませんからね。でもそのことが汚れている、そのことが良くないことだ、考えないようにしようとしてきているわけですよね。汚れでも何でもありません。当たり前のことです。塩で清める必要はありません。ただいつ来るかがわからない、確かにそれは不安ですけどね、いいじゃないですか、神様に任せりゃいいんですよ、死いらない、ね、あとは命を作られた神様ですから、責任を持って私たちを神の国へと誘ってくださるはずです、ね、私たち自身がつまらないものだと自分を見つめればそう思いますけれども、思うけど神様はそう見ていません。あの放蕩息子の話と一緒です。父親抱きかかえてよく生きてた、よく帰ってきたと言って泣くじゃないですか。あれは神の姿です。 私たちはこうやって一日一日を辛いこともある苦しいこともあるけれどもニコッと笑いながらですね、時には神様のせいにしですね、あんたが悪いってですね、時には感謝をし、はい、生きていこうじゃありませんか。素晴らしい福音を本当に感謝しています。今日お招きいただきましてありがとうございました。お祈りします。アーメン。神様、この教会の群れをあなたがお守りくださり感謝します。良き時もあれば悪い時もあります。でもあなたの福音の言葉は滅びることがありません。たとえ一人になろうともこの言葉は消えることがありません。またこの言葉に勇気を受けてたくさんの人が集まる日がきっと来ると思います。どうぞ私たちを存分にお持ちください。読められているものがあれば寄り添い、悲しみに暮れるものがあれば涙を拭うことができますように、喜びの時は共に分かち合うことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。